皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。7月9日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、どん詰まりの日本政府というお話です。いよいよなんかどん詰まりですね、あの日本政府ですね。アメリカとの関税交渉で、石破氏は国益を守ると言ってたんですが、なんか 1% 上がってません？最初トランプ言ったら 24% で、なんか 25% になってますよね。国益守ってないじゃんね。上がっちゃってんじゃないよね。なんか正反対言ってると思いますけど、国益って言ったらですね、そら関税下げる方じゃないですか。でも大体ですね、そのトランプたち何やってるかってみんな了解してるはずですよね。あまりにもそのアメリカの赤字がひどいもんで、アメリカの財政貿易赤字をこれ解消しないと、これがなんかディープステートの資金源になってて、世界をね、だるめしてんだから、まずアメリカ自身が貿易赤字を、なくすと。で、貿易と財政の赤字なくすと。で、財政赤字なくすために、戦争屋とかディープステートはぶった切ると。で、それから、貿易赤字なくすために、各国との間でですね、貿易協定結んで、とにかくアメリカに輸出しないようにすると。話は簡単なんですね。どうやるかだけの話ですよね。ゴールはさっきから見えてるわけで、国益って言った場合ですね、それこそその、微対一文輸出を減らさないっていうのは、その日本の国益に反すると思いますよ。要するに日本はですね、80年代からアメリカの巨大な財政赤字と貿易赤字にあぐらをかいて、これ、飯を食ってきたことは、これは疑いようのない事実ですよね。アメリカの膨大な赤字にあぐらをかいて、あの、アメリカ国債をですね、たくさん扱ってね、ディーリングして、まあ、投資なんかにして日本人もずいぶん飯食ってきたし、だからアメリカが大赤字だから日本の黒字をえらい儲けてね、やってきたわけで、やっぱその、まあ、トランプたちが怒るのはさ、無理はないわですな。で、まともな国ならですね、この率先してですね、この世界の巨大な不均衡を解消して、なおかつ日本の企業や人がですね、アメリカに依存することなく成功できるように先手打って道を考えるのが仕事ですわな。それが本当の国益でしょう。何をバカなこと言ってるんですかね。なんかね、本当にね、もう、まあ言ってもしょうがないんだけど、全然わかんないわけだから、まあそれぐらいの人しかいないわけで、まあだからこの後全部出てきますからね、黙ってこのまま終わるわけではないんで、まあそれはそれで、日本にとりましてもですね、まあとにかく外国の力使ってこれ掃除すんだよね。昭和20年がそうでしょ。あの時最大のネックだったのは暴走する、陸軍と原理主義の長州ですよね。暴走する陸軍と原理主義の長州こそ最大の敵だったわけで、あれやっぱりアメリカしか倒せなかったんだよね、だからまあそういう意味で日本もこのあのオンボロ政府ね、薩長の慣れの果てですよ。あれ明治朝の慣れの果てはさ、いや、なかなかね、日本人だけでやんとか、日本人ってこう情が濃いもんでね、あんな一気に倒せないんだな。まあ、アメリカにトランプにやってもらったら、それで生成するという、それぐらいのことで、だから選挙だってですね、全然同情票集めてないよね。石破なんか全然同情票なんか集まってないじゃないですか、あれね。元からの自民党支持者も離れちゃってるしですね。まあ、そんなことですよ。しかし、トランプとかすごいね、あれね。まずあの、エプスタインだけどさ、あれ、イランに出させる気ないじゃないな、エプスタインのリストって。ピンときたんだけど、あれ、イランってですね、今回、その戦争、12日間戦争始まる前に、確かイスラエルから機密の情報を抜き取ったって言ってましたよね、あれ。もう何ヶ月か前だったと思うんだな。それ、ものすごい量の機密情報を、イスラエルが持ってる機密情報をね、イランは抜き取ったんだと。諜報活動でね。で、ですから、そのエプスタインのファイルも、911も何もですね、アメリカにもあるけども、イスラエルにあるんでしょ？で、アメリカが出すとすると、まあ、同盟国の関係どうだこうだって話になってくるからね。だから、イスラエルから出させたら一番いいと思うんだよね。で、イランに取らせて、やっぱアメリカ一番信用してるのは実はイランなんだと思うんですよ。一番歴史深いもん。イスラム原理主義はね、あれはまあ悪党だから、あれはまあ、 ぶっ潰しちゃうつもりだけど、イスラム原理主義でないまともなイランがあるでしょう。あっちと最初から組んでんだと思うんですよ。当然、後ろ、ロシアが入ってね。で、だからイランがイスラエルの情報を抜き取ったってのはあれ、当然ロシアとか、あれはアメリカが支援してんだと思うんだよね、あれ。だから結局ですね、これはすごいんだよな、アメリカ大統領とか司法長官がばらさないって言うとアメリカが矢面ですけども、イスラエルが一番気に入らないですね、イランが全部ばらしちゃったって言ったら怒れないわな。誰もね。で、しかもこれ、イスラエルの情報をばらすや、それ、イギリスだとかアメリカだとかヨーロッパの諜報機関の連中とか、その裏切り者が全部わかるわけだよな。だからアメリカ政府が出そうと思って、まあ自分の国の連中にですね、やっぱ遠慮が、まあ出ますわな。相打つ形になるから。でもイスラエルから出たんだらさ、これはね、もうそれでいいじゃないですか。ヘブライ語かなんかで書いてあってさ、これイスラエルのもので間違いないわけだから、イスラエルから情報出させるつもりなんじゃないの？だから12日間戦争始まった時に、例の情報どうなんだって議論がありましたけども、結局なんか、そのままダマ点でですね、ダマ点で今まで来てて、あれなんかずっとこう、隠したまで持ってたんじゃないのかな。で、まあこれ全部出すんだと思うんですね。出さないってことはないわけで、っていうかイスラエルも、だからネタニヤフ側のね、にいるシオニストのイスラエルは終わりにしますから、シオニストのイスラエルを終わりにするためには、新しいイスラエルが全部これ出さなきゃいけないわけだな。だから日本だって大日本帝国改め日本国になる。それがあって今の日本があるわけで、イスラエルもそうだね。シオニストのイスラエルから、まあ軍事占領地は全部失った。一番初めに国連が認めたイスラエルでしょぼしょぼ生きていくと、まあ、それでみんな納得するかどうかともかくなんだけど、納得できるようにですね、まあ、イギリスもアメリカも、ああ、言いなさい、いいじゃないよ、ロシアもアメリカも頑張るという、まあ、そういうことなんだと思うんですよね。なんとか納得してもらえるように頑張りましょうということだと思うんです。だから、それに至る間にこれ必ず出して全部、自分たちで処分しなきゃいけないわけでね。まあ、それやってんだと思うんですね、あれね。だからみんな結構余裕だよね。プーチンも、トランプも余裕こいててですね。いや、もうだから逆にアメリカ側でも、感極まった連中はもう、まあ、最後のところで、エプスタインどうするかって気になってたんでしょうけども、まあ、トランプが出さないって言って安心してるのかもしれないけど、実はイランから出るんじゃないのかな。まあ、よくわかりませんけどね。それから例の、ワンビッグビューティフルビルって言いますかね。あれが法律の名前になっちゃったんだからすごいよね。ワンビッグビューティフルビルとか言って、まあ、実際にはいろんな税法とかなんかのいろんな改正案ですよね。あれだから統一法典とかなんか直していくということだと思ったら、あれが法律の名前になってんだね。ワンビッグビューティフルビルアクトって言うんだね。すごいよね。あれが法律の名前になっちゃったんだよね。面白いなと思って見てましたですね。そもそも何度も言うけど、ビューティフルなビルっていうのは意味が不明ですよね。美しい人とか美しい花とか言うなるけども、美しい法律ってのはですね、ちょっとかなり飛躍があると思うんで、まあ、国語を大事にしようみたいなね、ことで言ったらね、ちょっとどうかなと思うんだけど、まあ、今言いたい意味はわかりますわね、それね。で、あれ、この大統領署名したときに、あの時本物のトランプ出てきましたよね。久しぶりに見ましたね、本物のトランプってね。2015年の5月でしたっけ？トランプタワーでね、大統領選挙出ますよって出馬宣言したとき、あの時から実はダブルの人が出てんだね。偽物じゃなくて、替え玉が出てんですよ。結構シャキッとした雰囲気って言いますかな。でも彼も最初は全然喋り方がね、なんか変だったんだけど、最近随分貫禄出てきましたな。背がちょっと低いんだよね。で、本物のトランプってずっとフロリダにいましたよね。仲間内のとこにしか出てかない。まあ、それはそうなんだよ。だって軍事作戦なんだからさ。軍事作戦なんだから、やっぱり作戦上の人が、それは出てきた方が、それは自然だよね。で、どうしても本人だけなんない時に出てきたんじゃないの？だから今回署名式の時は、あれ、2階がね、まず2階で軍用機を見て、それから下降りていくんだけど、2階はまあ軍用機見るわけだから、軍の作戦だから、国旗にフリンジついてきましたけども、そこから下に降りてくるときは、降りてきたら、1階の署名の机のところは、あれフリンジなかったですよね。だからまあ、あれはもう要するに軍事作戦じゃないと。本物だと。だからこの だから、ワンビッグビューティフルビルは、これ軍事作戦じゃないと。本物の法律だってことですね。本物のトランプ氏って、ちょっとウエストがでかいのよ。本物のトランプさんは、どちらかというと、ビアだる体型ですよね。ウエストが大きいのよ。だから、横から見るとすぐわかるんですよ。横から見ると、腹がでかいの。それから、首がちょっと、低いでしょ？首があんまり、ちょっと短いでしょ？首がね。横から見るとよくわかるんですけどね。まあ、久しぶりに見ましたですね、本物ね。まあ、やっぱり新しい始まりだね。まあ、だから もう10年やってますもんね、トランプ革命もね。10年やってて、これはなかなかすごいもんだなと思うんですね。実は出口鬼三郎っていう人がいる、皆さんご存知だと思いますけどね。方の書いたものに、あれですね、伊豆の女神油ってあるんですね。伊豆の女神油という、まあ、のがあって、これ、立て直しの筆先なんですね。うっすらの今人の言ってることを、万年筆で書いた、あるんですけども、その中にですね、大正7年のところに、今年が新生元年だって書いたんですね。新生1年。神の聖なるって意味で、新生1年が、1900、だから20、ちょっと待って、1918年かな？ちょっと待ってね。ですね。ちょっと待ってくださいよ。大正なんだと思ったね。そう、1918年ですね。1918年が新生元年だって書いてあって。だから、ちょうどだから2018年がその100年後なんですね。2018年ってこのトランプとプーチンが、あれでしょ？冷戦終結の宣言したとこですね。だからあそこまでで基本的にロシアの方は全部終わってるわけですな。ロシア、ユーラシア終わってて。で、そこからトランプがサッカーのため受け取りましたよね。そこからだからそのアメリカのいろんな、立て直しに入ったと。100年経ったところで、まあ基本的には大体決着ついてるんだね。で、2018年はもうすでにアメリカ側もですね、主要なやつはみんなもう捕まえた後ですから、17年捕まえちゃいますから、まあ、大枠は全部それ整ってたわけで。まあ、あと残ってる連中をきれいに掃除しないとですね、また何暴発するかわからんから丁寧にやってて、で、まあ、今年あたりもほぼ全部、ケリがついて、で、これからは訴追ですね、訴追を一生懸命やっていこうと、まさにケリの後の後始末で、戦争終わった後の戦犯裁判みたいなことをこれからやっていこうってわけでしょう。ただまあ、戦争はほぼ大体終わってると。いうことなんだと思うんですね。だからまあ本当に当時出口鬼三郎のその新生元年といった大正7年というやつはあれ非常にですね、運命の年でですね、あそこはまさに大正バブル崩壊の年なんですよ。あそこから2、3年でまさに崩壊がはっきりしていくわけで、ちょうど第一次世界大戦が終わりましてね、で、ここが実は戦争の終わりじゃなくて、新しい世界の大混乱の始まりだったんですね。結局、一次大戦の始末がちゃんとつかないから二次大戦になっちゃって、二次大戦もしっかり始末つけないで、いるから今までこう大混乱になっちゃったんで、実は100年この大混乱やってんですよね。パックス・ブリタニアとか昔言いましたけどね、イギリスの平和みたいなこと言われてた時代がですね、第一次大戦で終わりますでしょ。で、100年大混乱ですよ。だからこの鬼三郎の言う新生元年からまさに18年で、2018年で100年ですから、まあこの100年間はさ大混乱でね、100年でほぼ大体決着したってことだね。随分まあとにかくしぶとい連中が悪党どもが世界中にどれだけおったかってことだと思うんですよね。だからそういうふうに考えてくるとですね、今我々が生きてるこの時代というのは少なくともこう100年分の膿が全て出てくると。で、日本にとりますと、まあ、パックス・ブリタニカ、パックス・グレート・ブリテンの波に乗ってですね、まあ、明治のずっとね、建国から、明治の新しい国づくりから、まあ、軍国主義化がありましてですね、で、戦争もやりまして、で、大正になって、こう、世界の表舞台に出てきたということですよね。で、そのままですね、まあ、昭和になだれ込みますと、もう軍部の独走って言えば軍部の独走なんですけども、日本の一般市民が兵隊だとかですね、民間企業は農民とか、あらゆる分野で大活躍するわけですね。まあ、不幸なことに満州の悲劇とかありましたけどもですね、まあ、外地行った日本人も外国人もみんなひどい目に遭うわけでありますけども、 戦争の中でね、やっぱり日本人が大活躍していくのがその平成な、あ、平和、あの、昭和なんですよ。一般の日本人が大活躍していくのが昭和で、結局だから今トランプたちが一生懸命やってるのも、一般のアメリカ人はどうやって立派にさせるかでしょ。もうそれに尽きるんだよね。プーチンとかもそうですよね。一般のロシア人たちをどれだけ元気づけて、勇気づけて、能力を持たせて、どれだけ活躍させるか、そこに尽きるわけだよね。今更なんかその特権階級だとか作ってもしょうがないしですね。サイエンスだけやったってそれ広がらないしですね。大きな投資だけやったってやっぱりその波及効果限られてるわけだな。一般の人たちを勇気づけて元気にさせなきゃ、それは成功しないわけですな。考えてみると、今回のトランプたちの軍事作戦だってですね、あれ実はマッカーサーの日本進駐のあれが下敷きじゃないかと前から思うんですね。軍事作戦でありますけども、当時の進駐軍もそうですけども、各軍人の下にですね、民政部局があったわけね。民政局ってのがあって、民政に関わるあらゆる部局があって、そこに民間人も当然出入りしてましたよね。だから軍政でありながら、まあ、民間人とが入ってきて、学者も入ってきて、で、日本の新しい形を作ってたってのが戦後のこの復興の時期でしょう。だから、あれ同じようにやってるようになんか見えるんですね。トランプたちは確かに軍事作戦なんだけど、それぞれこう部局があって、そこにたくさんの民間人とか外国人も出入りしながらですね、まあ連合軍ですね。連合軍が出入りしながら、まあこう世界の運営をやってる、改革をやってる、革命をやってる、そんな風に見えるんですよね。やっぱりだから第二次世界大戦の教訓ってのはすごく偉大なもので、彼らにとってみてですよ。だからそのまあ一つの戦争、あ、一つのシナリオ、二つの戦争と言われるのも、そこも一つのゆえんじゃないかと思うんですね。そう考えてくると、今のどん詰まりの日本政府もですね、結局民の時代なのに、民を去っておいてね、なんかの株主の時代だとか、アメリカ戦争への時代なんてやったことが、全くの間違いなんだね。もう民の時代になったら元に戻ることはないわけでありますよ。しかも、民もですね、どんどん神がかった民が出てくるわけね。神がかったって言い方悪いですけどもね、要するにね、神業を持ってる人たちがどんどん出てくるわけですよ。あらゆる分野でね。そうなったらですね、取って作れたら勉強だとか血筋なんかやったって絶対叶わないわけで、こういう人たちが運営する時代なんだな。だから結局なんで日本政府どん詰まりになっちゃったかっていうと、これ明治以降のですね、なんて言いますか、まあ、特権政治、特権階級政治をそのまま引きずったからだな。一旦戦争終わってなくなったはずのがですね、まあ、進駐軍の、まあ、便宜主義ですよ。まあ、いつものごとくアメリカの便宜主義でね、この特権階級を便利に使ってここまで来たわけだ。昭和も平成も令和をね。で、しかしもともとその民の時代ながら全然合わないわけ。やればやるほどさ、もうぶっ壊れていくわけですな。あらゆるところがね。そういう意味でのこのどん詰まりの日本政府ってのは根本的に民の国に作り変えなきゃダメで、民がその国を動かすようにしなきゃダメなんですな。昔から日本ではですね、社長は知らないけど、なんか社長の知らないとこで部下が一生懸命頑張って人様から褒められて、いや、お宅の部下の方はすごいですね。あ、そうですか、俺よく知らないんだけどって社長が言うのは、実はあれ褒め言葉なんだよね。社長が全部把握して、ああせいこうせい言うんではなくて、部下が勝手にいろいろ考えてやった方がうまくいくんで、そういうふうに組織運営することがいい会社だったんだよね。今反対だよね。社長が知らないと何事かって言ったら、社長。死なないが何事って、大体なんかろくなことやってないよね。上が威張り口だったら、なんとかハラスメントとかですね、株主のことしか考えないとか、大体ろくなことになったでしょ。この国はだからね、もともとですね、もう昭和の頃から民の国なんですよ。でも最近は神がかったね、神業の民がね、どんどん出てきてね、横に繋がってそこまで行ってんですよ。だからこれ、どん詰まりになってちゃんと理由があるわけね。だから全部これ任していけばいいわけね。で、私はね、まあ、結局トランプたちも結局これで新しいその法律を作りましたよな。やっぱり民に任していくと思いますよ。あの国はやっぱり民主主義って言いますか、リパブリックの国ですからね。リパブリックとして、もう民主党は実際にぶっ壊れちゃったから、共和党しかないでしょう、もうね、実質的にね。リパブリックにちゃんとなってますよね。あれだからまあ、全部の州がね、いろいろあって、各業界もあって、まあ民が出てくればということでやってて、まあ、どんなふうに出てくるかはありませんけども、まあ、それにやってますな。ロシアもそうだし、中国はちょっとね、共産党をいつどんな形で始末するかにもよりますけども、まあ、あの国もちょっと大変だと思うね。中国とインドとかもね、やっぱ大変だと思うけども、まあ、民の国であるってことに変わりはない。時代は元戻りませんから。まあ、そんなことを考えて、これから運営していかなきゃいけないわけでね。 そうすると、まあ、インフラは十分ありますわな。それはインターネットも交通もしっかりあるし、それから AI も使えるようになっておりますから、インフラに民の時代ってことにことがくことはないと。ですから、まあ、この先ですね、日本政府もですね、まあ、天パに多分なっちゃったもんだね、この様子だとね。石破見てても分かるし、ね、石破の次いるのって聞いたらいないんだっつうんですな。まあ、そうだろうなと思うんだわ。まあ、こてんぱんになっちゃって。まあ、でもそれがですね、世の変わり目であり、まあ、新しい時代の始まりですからね、前に向かっていくことが大事かなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、どん詰まりの日本政府ということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。